2020年8月2日聖霊降臨節第10主日、本日は平和聖日でもあります。一般礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。544番を賛美いたします。賛美歌の544番。最終ページまたは賛美歌93番の5の A にありますので、どうぞご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読詩編によって教会の祈りを捧げます。詩編第40編の1節から7節。賛美歌21の後ろの購読詩編の方のページの44ページ。 講読事編の40編の1節から7節まで、皆様は2文字分下がっている箇所を朗読してください。あと、太字のところも朗読をいたします。講読詩編、詩編第40編1節から7節。主にのみ私は望みを置いていた。
主は耳を傾けて叫びを聞いてくださった。
滅びの穴、泥沼から私を引き上げ、
私の足を岩の上に立たせ、しっかりと歩ませ、
私の口に新しい歌を、
私たちの神への賛美を授けてくださった。
人はこぞって主を仰ぎ見、
主を恐れ敬い、主に呼び頼む。
いかに幸いなことか、主に信頼を置く人。
なおを信ずる者に組みせず、新しいの教えに従わない人は。
私の神、主よ、
あなたは多くの不思議な技を成し遂げられます。
あなたに並ぶものはありません。
私たちに対する数知れない大計らいを私は語り伝えています。
あなたは生贄も穀物の供え物も望まず、
焼き尽くす供え物も罪の代償の供え物も求めず、
ただ私の耳を開いてくださいました。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神、あなたが私たちをここに呼び集めてくださいました。心や体に弱さを持ちながら、また人生の厳しい戦いに生きている中で、あなたに力づけられてここに来ることができました。あなたがお一人お一人に礼拝する心をお作りくださったことを改めて感謝いたします。このかけがえのないひとときを、ここに来てよかったと思うひとときとしてくださいますように。それはあなたが私たちに出会ってくださるからです。御言葉を語り聞かせてくださるからです。一人一人がそれぞれにふさわしく喜びに満たされ、置かれたところに戻ることができるよう聖霊を注いでください。神の言葉を聞く耳のあるものとしてください。信仰を言い表す喜びを、神の子として生きる幸せを与えてください。御言葉の光の中であなたに立ち返って生きることができるようにしてください。このあなたの恵みを確かさの中で、特に弱くされている方たちを、また看病に介護に生きる方たちを支え励まし力づけてくださることを合わせてお願いいたします。疲れを覚えている人にあなたが誠の安息を与えてください。新型ウイルスの感染拡大が止まらず案じられます。どうぞ私たち一人一人が正しく対処することができますように顧みてください。あなたが収束させてください。7月各地の豪雨によって大きな被害に見舞われた人々にあなたの助け、憐れみ、回復を祈ります。今週木曜は75年前広島に原爆が投下された日です。今なお悲しみ苦しみの中にある人々があります。どうぞあなたの平和をきたらせてください。キリストの平和が地の上に人々の心の隅々にまで行き渡りますようお願いします。キリストの教会を恵みによって強くしてください。大胆に福音を述べ伝えることができますように。この礼拝もそのような礼拝として終わりまで主の栄光を褒めたたえるものでありますように。皆様の心にある祈りとともに尊い主イエスキリストの名前によって感謝してお祈りいたします。 アーメン。聖書を朗読します。新約聖書ヘブライ人への手紙第5章11節から第6章12節までです。新約聖書の406ページになります。聖書の箇所はヘブライ人への手紙第5章11節から第6章12節まで、新約聖書の406ページにございます。お読みします。このことについては話すことがたくさんあるのですが、あなた方の耳が鈍くなっているので容易に説明できません。実際あなた方は今ではもう教師となっているはずなのに、再び誰かに神の言葉の処方を教えてもらわねばならず、また硬い食物の代わりに乳を必要とする始末だからです。乳を飲んでいる者は誰でも幼子ですから、義の言葉を理解できません。硬い食物は善悪を見分ける感覚を経験によって訓練された一人前の大人のためのものです。だから私たちは死んだ行いの悔い改め、神への信仰、種々の洗礼についての教え、手を置く儀式、死者の復活、永遠の審判などの基本的な教えを学び直すようなことはせず、キリストの教えの処方を離れて成熟を目指して進みましょう。神がお許しになるならそうすることにしましょう。一度光に照らされ天からの賜物を味わい、聖霊に預かるようになり、神の素晴らしい言葉と来るべき世の力とを体験しながら、その後に堕落した者の場合には再び悔い改めに立ち返らせることはできません。神の子を自分の手で改めて十字架につけ侮辱するものだからです。土地はたびたびその上に降る雨を吸い込んで耕す人々に役立つ農作物をもたらすなら神の祝福を受けます。しかし茨やアザミを生えさせると役に立たなくなり、やがて呪われついには焼かれてしまいます。しかし愛する人たち、こんな風に話してはいても、私たちはあなた方についてもっと良いこと、救いに関わることがあると確信しています。神は不義な方ではないので、あなた方の働きやあなた方が聖なる者たちに以前も今も仕えることによって神の名のために示したあの愛をお忘れになるようなことはありません。私たちはあなた方おのおのが最後まで希望を持ち続けるために同じ熱心さを示してもらいたいと思います。あなた方が怠け者とならず、信仰と忍耐とによって約束されたものを受け継ぐ人たちを見習うものとなってほしいのです。以上です。人信条によって教会の信仰を告白いたします。人信条は賛美歌の 93-4-A にございます。人信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりで宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生けるものと死ねるものとを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それでは希望を持ち続けるために と題して御言葉の解き明かしをいたします。キリストの恵みと平和が皆様にますます豊かにありますように。今日のヘブライの人への手紙の箇所はこういうふうに始まります。11節でこのことについては話すことがたくさんあるのですが、あなた方の耳が鈍くなっているので容易に説明できませんと言ってこう語り始められているんですね。でこのことっていうのはその前の直前の5章の10節の神からメルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれた、どなたがというと救い主主イエスキリストがメルキゼデクと同じような大祭司と呼ばれると、そのことについて話すことがたくさんあるけれども本当にちゃんと聞いてもらえるだろうかと著者が説教者が牧会者がためらってる、心配してるというところで始まるんですね。で私たちも話を、まあ、私の場合だと説教が届くってことは本当に真剣な課題であって、今日の短文にも書きましたし、もし教師ご指導的立場にある人、また部下がいる人であれば自分の言っていることを聞いてもらって動いてもらう、そういう人にいろいろそれぞれの生活の場でそういう場面を体験したり、そういう責任を負っている人もあると思うんですけど、言葉が届いてそしてその言葉の通りに動いてもらうってことは本当に大事なことですけど、そんなに簡単なことではないっていうのも経験していると思います。で私も語ること聞くことまだまだ精進必要だと思うんですけども、その聞いてもらうために今のこの時代、特にその若い人たちが悪いわけじゃないんですけど、いろんな時代のこう影響を受けて長時間じっと聞くっていうことが難しくなっている時代で、それでまたこのコロナ禍で対面の授業ができなくなってしまった先生たちはオンラインでビデオをあらかじめ撮るとか、そのもうそのビデオ同時ですね、そのリアルタイムでまたビデオでこうオンラインで授業するとか、そういう時にこう集中して聞いてもらうためにだいたい15分ぐらいの塊で話題を変えて引きつけるとかいうのをこう聞いてて、ああご苦労だなっていうふうに思いました。語る方の努力もあります。それから聞く方の努力もあります。ここではこの聖書ではあなた方の耳が鈍くなっている、これはこの肉体の耳ではないです、霊的な耳、信仰の耳が怠けている。この後で今日読んだ箇所の最後のところの12節に、6章の12節にあなた方が怠け者とならずという言葉がありますが、この怠け者っていう言葉とこの鈍くっていうのは同じギリシャ語の聖書の原文で同じ言葉なんですね。だから耳が怠けている、聞くことにおいて怠けている、そうなってはいけないですという呼びかけなんです。で聞くっていうこともやはり訓練が必要です。なんとなく聞いてなんとなく忘れてしまって、こっちから入ってこっちから出ていくってことも本当に体験します。自分もそういうものがあります、ね、耳が鈍くなるという誘惑があります。それから聞きたくないというそういう、こう誘惑試みもあります。自分にとって都合の悪いこと、耳の痛いことは聞きたくない、捨て去る、そういうような心が働くこともあります。また聞く訓練もキリスト教カウンセリングセンターで今も続けているんですけども、すごいドキッとしたことがあるんですね。私たちも話を聞いて眠くなってしまうってことも時にはあると思うんですけど、聞きたくないから眠くなるのよっていうそういう指摘を受けてすごくドキッとしたことがあります。自分が聞きたくないから眠くなる、もちろん薬のせいとかいろんな体の体調の中でもう眠らざるを得ない心の病とかでそういうものを飲んでる方はそんなこと私はいつもりはないんですけど、元気な人でそしてその霊的な耳が鈍くなって嫌だ
そんな難しい話は聞きたくないと心のどこかで思っていると眠ってしまうってこともありますよと言ってて、自分がドキッとしたことを覚えております。でこのヘブライ人への手紙の著者は、まあ、牧師であり、説教者、伝道者は、そこにためらいがあったわけですね。あなた方の耳が鈍くなって、そして12節ではあなた方は今ではもう教師となっているはずなのに処方にとどまっている、硬い食物の代わりに父を必要としている幼子のようだと、まあ、12節13節で言っているわけです。これはおそらく洗礼を受けて何年も教会生活を過ごしている教会の人々が、本当だったら他の人に信仰を教え導くところまで成長しているはずなのに、まだそこまで至っていないという、まあ、こう苦痛の思い、悩みというか、そういうものをここで語っているわけですね。これは硬い食物というのは大人の食べ物だと重要説になります。善悪を見分ける感覚を経験によって訓練された一人前の大人のためのものだと。そして乳というのは、まあ、赤ちゃんがお母さんのおっぱいを飲むというように、神の言葉の初歩をイメージしている。だから他の大人になって他の人に教えることができるっていうのは大人なんだ。そしてそれは善悪をわきまえて分別があると。でも子供は本当に、幼い子供の言葉しか話せない間はとても人に教えるなんてことはできないんですよね。とてもイメージしやすいと思います。2歳3歳の子が大人のような言葉で教えるなんてとても無理で、まだまだおっぱい飲んでる幼子は言葉だってたどたどしい、まだ受けるばっかりだ。でも本来この説教を聞いているあなた方はもう分別のある善悪の分かる大人となっているはずで、そしてそのことを他の人にも分かち合えるようになっているはずだと。そうなっていないと、これから主イエスがメルキゼデクと同じような大祭司という恵みがしっかりと味わってもらえないかもしれないということで、その聞く人の耳をまた呼び覚まそうとしているわけですね。それは私たちに対しても語られている、聖霊を通して今私たちにも語られていることなんです。ですからこれはあなたたちは大人になれる、善悪の分別をつく人になれるだっていう期待を込めて、そこからこう引き上げようという、そういうこの教師牧師の思いでも語っていることでもあるんですね。それで私たち自分の中でこうイメージしたのが、遠い昔ですね、まだ検診する前に自分の興味で沖縄の興味があって、沖縄のことを書いている作家の方の文章にとてものめり込んだ時期があって、その舞台になったこう島に行ってみたいということで、石垣島、それから波照間島っていうその南の方の島に行ったことがあります。それで石垣島で簡単なダイビングをしたことがあるんですね。で私はあんまり泳ぐのは得意じゃなくて、埼玉育ちで海なし県ですから、海っていうのはなんかすごくハードルが高いんですね。でも沖縄の海のそのちょっとしたこう水中メガネつけて、ちょっとこういうボンベつけて空気を吸えるのをつけて、足ひれをつけていくと、泳ぎが苦手な私でも沖から4、50メートル離れて、深さが十数メートルのところまでは行けたんですね。それで岸辺から砂浜からパッと海を見てると、もう青くて、それはそれはすごく美しい、本当に静かな美しい沖縄の海でしたけれども、まあ、そういう道具をつけて、そして行ってみ、助けを得て行ってみて、十数メートルのそのサンゴの海に入った時に、外からその岸からその海を眺めるのと、実際海に入って潜って、そして自分では 逆にこう3階か5階ぐらいの高さを見上げるようなとこまで下に降りた時にもう綺麗な魚がわーってこう周りにいてサンゴがゆらゆらこうキラキラ輝いていて神様の作られた世界を本当にこう驚きながら喜びながら興奮したことを覚えています。でもそういう世界をこう一回味わってそれで岸に戻ってきた時にあそのここでそういう素晴らしい豊かな海がすぐ近くにあるのにそしてそこに行くことができるのにこのピチャピチャした砂浜だけでいいわっていうのはここに来たら その豊かさを味わってほしい知ってほしいという思いになったのを思い出してちょっと自分としてはそういうイメージかなと思うんです。この著者は恵みの豊かさ深みそこに行き着いていてそしてそれを教会の方たちに味わってほしいそしてここにそこに行けるこの豊かさがあなた方のために備えられてそれなのに砂浜でピチャピチャピチャピチャ浮き輪を浮かってこの子供でいいわって大人になってるはずなのに子供でいいわってそれはもったいないこの恵みの深みに入ってほしいとそしてあなた方が大人になる善悪を見分ける分別のある大人として生きてほしい生きられるというそういう熱意を感じるわけですね。そして6章1節についてだから私たちはと言って 教会生活の初歩がまず述べられているわけですね。だから私たちは死んだ行いの悔い改め神への信仰主樹の洗礼についての教え手を置く儀式死者の復活永遠の審判などの基本的な教えを学び直すようなことはせずキリストの教えの初歩を離れて成熟を目指して進みましょうと。信仰というのは進歩する以外にない成長するものなんだ成長してほしい成長できる大人になれるでその時のステップとしてその土台となる部分そこを踏まえながらそこにとどまっていることなくそこから成熟を目指して進みましょうと語っているわけです。でこの成熟を目指して進むっていうことがこれからそのイエス様がメルキゼデクと同じような永遠の祭司でいらっしゃるってことがどんな恵みかっていうのはもう7章からたくさんたくさん語られるんですけどその心を今耕している箇所なんですね。3節では神がお許しになるならそうすることにしましょうとありますがこれは神が許さないってことはありえない神は必ず許してくださるのだから成熟を目指して進もうというふうに受け止めてください。そうでなければ堕落しますよという警告が次に書かれているんです。これは朗読を聞いた人もそしてまあ皆さんも礼拝の前に前もってこの箇所を読んできた方もあると思いますし今私の朗読を聖書の朗読を聞いた方もあると思うんですけどこれを聞いて信仰者であれば本当に心に警告されているってことがよくわかる箇所ですよね。4節以下もう一度読みします。一度光に照らされ天からの賜物を味わい聖霊に預かるようになり神の素晴らしい言葉と来るべき世の力を体験した。私たちが信仰に入るっていうのはそういうことなんです。聖霊に預かって光に照らされて光を見てそしてその聖霊の導きの中で神の言葉約束されている神の国というのを先取りして味わっている体験しているそうしていた人たちがの中に6節堕落したものがこの当時の教会に出てきたわけですね。この堕落っていうのは不貧困な行いに走るということではなくてこの教会の信仰から離れるということです。で当時の初代教会の一つの試練はユダヤ教に戻ってしまう人たちが現れたということです。でこの1節2節の初歩の教えということはユダヤ教でも語られていた教えだと言われています。今日重なるところがあるんですけどもキリスト抜きでも悔い改めはありましたし神は信じていましたし洗礼もありました手を置く儀式もありました死者の復活は パリサイ派の人も信じていました。永遠の審判というその黙示思想もありました。しかし私たちはその主イエスキリストの救いにおらなければ救われない。そしてそれは恵みとして与えられている。キリストの取りなしがある。そして私たちはこの6節に神の子を自分の手で十字架につけてとありますが、私たちの罪のために主イエスが十字架にかからねばならなかった。それほどまで私たちの罪は重く大きいと。それ以上にしかしキリストの命のあがない、それ私たちの罪に勝る愛を受けているから、私たちは救われ許されているんだ。それが、まあ、4節言われている天からの賜物の恵み、そして聖霊によって知らせていただいたキリストの恵み、それを味わっていながらそこから離れるということは、自分で神の子を十字架につけるほどの罪深いことで、救い主を十字架につけるんですから救いがなくなる、だから呪われて滅びると警告されているんです。8節では土地、7節8節で土地のイメージがありますけれども、8節ではやがて呪われついには焼かれると。茨やアザミを焼くだけならまだしも土地も焼かれるということは、もう徹底的に滅ぼされるということです。それほどのこと、進歩する信仰は進歩する以外にない、成熟を目指して進む以外にない。そうでなければ堕落し、堕落した人々は焼かれてしまう、滅びるしかない。神の真理というのはそれほどのものなんだということを、私たちはこういう言葉を聞いて本当に恐るべきことを恐れつつ、もう聞く襟を正されるわけですね。でそういうふうに襟を正される人たちがいると、そういう人たちであるとこの説教者は著者は信じて語ってるんですよ。だから危機にあるんだけれども、この言葉を聞く耳を持って、この警告を聞いてくれる、成熟を目指して進んでくれる、そのように信じて、主にあって信じて教会に語っているんですね。だから9節でこうあります。しかし愛する人たち、こんな風に話してはいても、私たちはあなた方についてもっと良いこと、救いに関わることがあると確信しています。自分でも本当に厳しいことを言っていると自覚を持っているわけですね、著者は。こんな風に話してはいてもとあります。しかしあなたたちは、あなたたちのために神が救いに関わるもっと良いことを残しておいてくださっていると信じて語っているんだというんです。そのことが言えるのは10節、神は不義な方ではないからです。神は真実な方、神は義なる方。救いに関わることがあるという確信は私たちの内側からは出てくることではないんです。もう人間は本当に弱いものです。罪深いものです。耳の鈍いものです。しかし神の真実がある。神は義なる方で不義な方ではない。そこに望みがあります。そしてあなた方の働き、あなた方が聖なる者たちに以前も今も仕えることによって神の名のために示した愛をお忘れになるようなことはないと。シエスの福音書でキリストの弟子であるという理由で冷たい水一杯飲ませてくれた、その行いに報いてくださるお方であると言ってくださいました。この聖なる者たちというのは、人信条で私たちが告白している聖との交わりの聖と、つまり洗礼を受けて教会人となっている、救われて神のものとなっているキリスト者、その聖徒たちに示した愛を神様は決して忘れないということです。そしてここで愛が出てきまして、11節には、私たちはあなた方おのおのが最後まで希望を持ち続けるために同じ熱心さを示してもらいたいと思います。 希望が出てきました。主イエスの再びおいでになると、その約束を待つ、それが私たちの今生きる私たちの姿ですね。待ち望んで生きると、最後まで地上の生涯を終えるまで、また再びキリストがおいでになる時まで希望を持ち、同じ熱心さを示してもらいたいと思う。私たちがイエス・キリストを知ることに熱心である、それにおいて怠けることがない、その熱心さを示してもらいたいと強く願っています。あなた方が怠け者とならず、信仰と忍耐とによって約束されたものを受け継ぐ人たちを見習うものとなってほしいのですと言って、私たちが見るべきお手本があるんだよと言ってくれています。それが次に続く13節ではアブラハムに約束すると、アブラハムが登場してくるわけですけども、またヘブライ人の手紙の11章では旧約聖書の信仰者たちが紹介されていますが、その人たちを見習うものとなってほしいと、ここでこう11章を先取りするような言葉遣いになっています。私たちがイエス・キリストを知ることにおいて怠け者とならない、鈍くならない、疲れを知らないでイエス・キリストを求め続けること、そのことを今私たちも求められております。私たちがこの地上で愛を持って、希望を持って、そして信仰を持って生きるということを、この著者もここで意識して書いてくれていると思います。そのことを妨げるものが何か、このような恵みを受けておきながら堕落するというものが出てくる、それはどうしてなのか、洗礼を受けて長年教会生活をしているのにそのようなことが起こるのはなぜか、そこのところを最後触れて祈りたいと思います。このルカによる福音書の、イエス様の例え話のところを開いていただきたいと思うんですけども、18章ですね、18章の144ページです。ルカによる福音書第18章9節以下、新教学聖書新約聖書の144ページです。その堕落の危険、信仰の誘惑っていうことをここに見ることができます。ルカによる福音書第18章の9節以下ですね。自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対しても、イエスは次の例えを話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はパリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。パリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものでなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に2度断食し、全収入の10分の1を捧げています。ところが徴税人は遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、徴税人であって、あのパリサイ派の人ではない。誰でも高ぶるものは低くされ、へりくだるものは高められる。怠け者になるというのは何もしないということではなくて、このパリサイ派の人も週に2度断食して献金を捧げて律法を守って行動していたんです。でもそれは自分が正しい、自分の正しさを主張するため、他の人を見下して自分の優越感を満たす、それが怠ける怠惰、堕落の危険なんですね。私、教会においても、キリストの教会においても、そのような高ぶりの罪に入り込む、 このままでいい、難しい話は聞きたくない、変わりたくない、そういう心を捨てて喜んで、その私たちのために喜んで命を捧げて十字架に赴いてくださったイエスの恵みに生き、その恵みをいつも新しく発見すること、その時私たちは希望を持ち続けて生きることができ、また信仰忍耐によって約束を受け継ぐものとされています。この恵みが私たちのために備えられています。主の御名によって受け取りましょう。祈ります。主イエスキリストの父なる神、私たちのために御言葉を通してこうして恵みに引き継ぎ込もうとしてくださるあなたの愛を感謝いたします。私たちの弱さも全てご存知で、私たちが成長できると、大人になれると、そしてそのようになれる道もちゃんと備えてくださっています。ありがとうございます。へりくだって素直にその道をキリストと共に、キリストの背を見つめて歩むことを得させてください。尊い主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美を捧げます。475番、賛美歌の475番。
希望を持って、私たちこの人生の旅路を最後まで続けることができますように、学びました。今神様、地上ではコロナでもって、世界中の人たちが、また弱者が怯えております。どうぞ弱者に神様のお知恵をお貸しください。また私たちにはこの試練に耐える力をお与えください。今この病院やそして、施設でもって、いる兄弟姉妹たち、どうぞこの御言葉を聖霊によってお伝えくださいますようお願いいたします。ただいま捧げます献金は神様からいただいた賜物でございます。私たち喜んで捧げたものであります。どうぞ教会のためにお使いくださいますようお願いいたします。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。 正英賛美歌の27番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。27番です。一同と共にあるように。アーメン。